と子と聖霊の御名によってアーメン。皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。本日も聖書公開の方を、していきたいと思いますが、聖書箇所は、ガラテヤ書の、1章10節、ガラテヤ書の、1章10節、説教題はキリストという福音、キリストという福音と題しまして、御言葉の取り次ぎをさせていただきたいと思います。では本文です。今私は人々に取り入ろうとしているのでしょうか。神に取り入ろうとしているのでしょうか。あるいは人々を喜ばせようと努めているのでしょうか。もし今なお人々を喜ばせようとしているのなら、私はキリストのしもべではありません。それでは御言葉の取り次ぎのためお祈りを捧げていきたいと思います。愛する天の父なる神様、あなたの恵みの豊かさによって私たちが死の中で、破滅していた状況から、あなたの豊かな憐れみによって、キリストともなる復活を通して永遠の命に満たしてくださったことをありがとうございます。それまでの私たちの人生には命というものがありませんでした。何をやっても何をやっても虚しいだけの日々でした。何か良いことをしようと、決心したとしてもそれは空回りに終わり、私たちはむしろ逆に人々の迷惑になってしまった。そんな、毎日を送って、他人を責めたり自分自身のことが嫌になったりする、状態でした。しかし主なるイエス・キリストが現れてくださって、私たちを神様の愛で愛してくださり、その永遠の命によって、善悪を超えた新しい、道を私たちに指し示してくださいました。自分で歩むことができない、そのような力がない、状況でもあるにもかかわらず、あなたは道を示すだけではなく、キリストの恵みを示すだけではなく、聖霊によって十字架の道を全うしていく、キリストと共なる、信仰生活を送らせていただくという、恵みの上にさらに恵みを受けさせてくださいましたことを感謝いたします。今日も語る一つ一つの言葉を編入権なしに、そのまま主の言葉として受け取る、聞き取っていく、心の耳、霊の耳を与えてください。そこから、神様が直接私たちに何を御言葉を持って語られているのかを、聖霊によって、悟ることができるように、その悟った内容を互いに共有していくことができるように助けてください。委ねて主イエスキリストの名によってアーメン。ガラテヤ書の、今回は一章十節ということなんですけれども、これまでガラテヤ書の6節から、9節までですね、使徒パウロはガラテヤ地方の主教会に集まる人々の、キリストの福音からの変節を嘆き、そして糾弾してきたんですね。まあ、三つに簡単にまとめると、使徒パウロの、嘆きと糾弾っていうのは、まず、六節ですね。一章六節、キリストの恵みによって、自分たちを召してくださった方からの離反。そして二番目、キリストの福音を変えてしまおうとする者たちの存在。七節ですね。二世教師ですね。そして3番目、使徒にせよ天使にせよ、福音に不安することを福音として、あたかも福音であるかのようにして宣教するならば、呪われたもの、まあ言い換えならば聖絶されたもの、神に引き渡されたものになってしまう。まあこれ8節ですね。まあこの3点に関してキリストの福音からの変節だとして、使徒パウロは驚き糾弾してきたわけです。そして改めて6、7、8と続いてですね、9節では、 使徒パウロのガラテヤ地方における開拓初期の頃の計画を、ガラテヤ書のキリスト者たちに、思い出させています。ガラテヤ書の1章9節、私たちが以前にも言ったように、まあこれは要するに開拓した時にっていうことですね、今もう一度私は言います、もし誰かがあなた方が受けた福音に反する福音をあなた方に述べ伝えているなら、そのようなものは呪われるべきですというふうに、このようなパウロの、言い方が初代教会から現在の教会に至るまでの、まあ、正当信仰と、異端信仰の激しい対立を、生んだという主張も、ございます。歴史的にはですね、対立する教派が互いにアナテマとか、まあ、呪われようと言い放ってきた経緯があるわけですね。まあ、これがキリスト教史における、まあ、悲劇とも言えるわけです。しかしながら、聖書には律法の呪いの問題に関して次のように書いてあります。ガラテヤ書の3章の13節にあるんですけどね、キリストはご自分が私たちのために呪われたものとなることで、私たちもを律法の呪いから贖い出してくださいました。木にかけられたものは皆呪われていると書いてあるからですと、いうことでね、キリストが律法からの、まあ律法とその呪いからのね、贖い主としてね、予言されている箇所を引用しているわけですね。ですからはキリスト者になるっていうことは、まあ、罪の許しだけではなくて、あの律法からの解放をも、伴うということでありますね。うん、福音の全貌としてその罪の許しだけに集中して語るのも入り口としてはいいんですけれども、やはりその罪の許しっていうだけでは、律法とその呪いからの解放っていうものがね、お手つきになってしまいますね。こちらの方も、罪の許しと同等に、相応の分量が語られていかなければ、私たちのキリスト者生活は苦しく なっていくのも、当然であります。この呪われたものとかね、律法の呪い の呪いという言葉なんですけど、これは、カタラという言葉が使われていますね。ギリシャ語のカタラという言葉が使われているんですけれども、律法違反の罪を犯した私たち全員がありのままの姿では、ありのまま自由に行動できるかというと、生きることができるかというとそうではなくて、その逆である、律法の支配下にあって罪の中で死んでいることをこのカタラという言葉で表しているんです。つまり呪いっていうのは何かこう、そのそうですね、日本人が考えるようなその呪いではなくてですね、相手を呪うとかそういうことというよりは、むしろ、呪いという言葉そのものが律法の支配下にあることで、結局罪の中で死んでる、救われてないでしょっていうことをね、言ってるわけですね。律法の呪いとか呪いっていう言葉が出てきた時に、それは気をつけてね、読んでいく必要があります。呪われてるから、律法の支配下にあるから罪の中で死んでいますよね、自分自身はっていうことを、読み取っていくわけですね。これがカタラということのね、意味です。使徒パウロは、別に我こそ正当と言い張っているのではないし、黙って反対者たちに対して黙って言うことを聞けと命令しているのでもありません。なぜなら使徒パウロは、このような強い、カタラという言葉ですね、を、使うときに、その呪いの対象として罪の支配の、まあ、律法の支配の罪の中に死んでいる状態の対象として、パウロ自分自身でさえも、福音に反するならば呪われるべきだと、罪の中で死ぬべきだと、律法の支配下にあってね、死にも絶え絶えの日々を送るべきだと断言しているからなんですね。ここにはですね、私たちの方が正しくて相手が悪い、 相手が言ってることが絶対正しくて私たちは全部悪いというような支配とカルト的な関係っていうものは、全然ないんですよね。使徒パウロの書簡を、よく読んでみる、聖書全体をよく読んでみると、常にキリストにあって自分自身の、極度に腐敗したその罪人としての在り方というものを念頭に入れながら、みんなね、キリストに寄りかかって他者と接している、他のキリスト者たちと、にアプローチしているっていうことがね、よくわかります。で、そういう聖書を読んでおきながら、実際私たちは読んだ私たちはその、コミュニケーションの、だったりとかね、その教会生活であったりとか、あの信仰者として与えられたこの地上の人生を生きることにおいてね、神の言葉通りに、あの人たちのようにね、キリストの教えを守って祈りながら、こう、まあ歩んでいるかどうかは別にして、歩んでいきたい、読ませてくださいっていうふうにね、願っていくことがね、やはりその霊的情熱の回復にね、つながっていきます。しかしながら、ただ神の言葉を聞くだけでは、聞くだけで実行しないっていうことになってしまいますよね。もし聖書を読むのであるならば、その御言葉に基づいた、行動責任というものも生じるんだと。御言葉を読んでない人よりも、御言葉を読んでる人の方が神様は厳しい、責任を問います、弁明を問います。でもそれだと大変じゃないかと、信仰生活が窮屈でたまらないというようなね、人たちも出てくるでしょう。しかしそれはですね、その行動責任というものが自分自身にたとえ最終的に着せられるとしても、究極のところは神様が守ってくださるという信仰があれば大丈夫なんですね。私はこのようにあなたのご期待に添えることができなかった、聖霊の導きに服従することから失敗してしまった、でも十字架のイエス様に立ち返って、許してくださいと、再び私の、聖霊で満たしてくださってね、砕かれた心、ね、粉々になった魂を、癒してくださいと言ってですね、キリスト信仰を、回復させていければね、まあ、その繰り返しですよね。で、その行動にしても自分自身の行動責任って言うから、自分自身の、神の御心にかなった行動があったから自分自身で頑張らなければ、他者の力をも借りながらそれを全うしなければいけないんだというような、世渡り上手な人もいますし、真面目な方はね、もう神様を信じて自分の信仰と、行動がね、一致しなければいけないのだから頑張らなきゃっていうふうにね、どんなに辛いことがあっても祈りで解決していくんだっていうようなね、両極端に陥ってしまいますけどね。世渡り上手な人たちはね、もう相手半分自分半分みたいな形でね、で自分で対応できないところ相手に任せればいいみたいな感じでね、やるかもしれませんけどね、まあ、それはもうどちらも極端。主にあって行動責任が問われるというのは、自分自身の、意思に基づいた行動責任というよりは、むしろですね、神様から委託された、自分自身にも聖霊の力によって可能な、任務ですね、証明、賜物、そういったものの行使を、頑張れと言ってるのではなくて、そのまま信仰で流していけば大丈夫だよっていう話なんですよ。だからある時にはその100のものを預けられたものがね、その100に加えられてさらに100を設けることができたり、50を与えられたものがさらに50を与えられて、しかしこの100と50ってどっちも報いを受けてるから同じように見えるけれども、任された量が違うわけですね。質も違うわけです。その人の、信仰と、その人に神様が御心のままに与えられた賜物ゆえにね、このような差が出てきます。 人々は、すべての人々が神様のご期待に応えることができる、応えることができる大きな信仰を持っているとは限らないのでね、その人その人にの信仰の程度に応じたあのものを賜物として神様与えてください。でそれをもってするならば、この地上の人生においてもね、神の国に宝を積むような、結果をね出すことができる。一見人間的には、虚しい結果、見ゆる形での成果っていうものは上がってないかもしれません。しかしね、それは人間、私たちの主観的な判断でありまして、神の御心を、神の国、すなわち神の支配ですね、神の御心と神の支配を第一に最優先で求めようというキリスト者の永遠の御言葉はね、神様から託された永遠の御言葉は、不変不動であります。自分自身の主観的な判断というのは、要するに、思い込みですね、ただのね、偏見であったり先入見であったり思い込みになっていますのでね、まずそれを剥ぎ取ってね、行く必要があります。純粋に神の言葉に混ぜ物をしないで、神の言葉を聞くという信仰をね、信仰の耳をかっぽじって聞かなければいけない。そこには先入見が入る余地はないんです。語られたまんまをそのまま受け入れる。例えばこの、聖書から、こう説教をしていますよね。でこの説教をしている時に、土台が神の、言葉であるかっていうのがもう絶対条件です。もうそれ以外からね、説教するのであるならば、それはもう教会としての体を成していないしね、説教でも何でもないですね。それは講義というものであります。この聖書公開を通して説教者が、神のことを取り継いで、説教というスタイルでこう皆に、キリストを伝えているわけですよね。だからその時にどうすればいいかというとね、私たちはその神の言葉を取り継いで、取り継いだ言葉や内容、そして人間が取り継ぐわけですからね、文字がねそのまま自動的に音声で流れるわけではないので、まあ、そういうアプリもありますけどね、そういうものと根本的に違うのは、神の言葉を取り継ぐ説教っていうのは、他の奉仕でもね適用できるところは多分にあると思いますけど、まあ、今回は御言葉を聞くっていうところでね、少し脇道にそれてしまうんですけども、語っていきたいと思うんですけどね、一切の自分自身の経験とか、思い込みとかね、先入見とか、そうある種の言葉に対するレッテル貼りっていうものを全部外していただきたいんですね、こういう場所ではね。でそのためには準備というものが必要です。なので、私たちが推奨しているのは、御言葉を聞く前に、まあ短い時間でもね、まあ中ぐらいの時間でも長い時間でもいいんですけどもね、まあ静まって主との、沈黙の時を持っていく、黙想の時を持っていく、祈りの時を持っていく、どうか、今日語られる主の、言葉から私が、主観的な判断抜きで、自分自身の経験にかこつけた、我流の解釈抜きで、純粋にあなたの御言葉を心に刻むことができますように。まあ私たちはマリア崇教を認めておりますけれども、マリアの信仰から学ぶことを、最優先にというかね、優先的に、優先度を高くしてね、推奨している、教会でありますけどね、なぜマリアの信仰をっていう風になった時に、そのマリアの信仰に習うところがあるとね、私たちはマリアの信仰が、まあ、その若い時のねフィアットっていう慣れかしっていうところでありますけどね、好みになりますように、あなたの御言葉が好みになりますようにっていうことでございますけどもね、 キリストの受肉の際に、テージがブレイに対してマリアが信仰の告白をした、信仰の同意をした。そこには何の偏見もなかったから、キリストの受肉はマリアに体で担われることになったわけです。主観的な判断とか自分自身の今までの、そうですよ、祈りの経験とか奉仕の経験とか礼拝の日々だとか個人的な神様との関係の中で訴えてきた事柄とか、そういうのをいろいろとこう主観的な判断として、持っていた人は誰かっていうと、エリサベスの夫であった祭司ザカリアであります。ザカリアはそのような主観的な判断でそれぞれ正当性があるんです。カウンセラーが聞いたらそれはもう同情の余地ありまくりのことだと思いますね。そんなに辛かったのにたった一人だったんですねとかね、ご夫婦でしかね、支え合うことができなくて、苦しかったんですねみたいなことしか言えない。まあしかし、神の言葉が、自分自身が祈り願った通りに純粋にこう語りかけられた時にね、天使、ガブリエルから、その時に、マリアと違ってですね、ザカリアが口が聞けなくなってしまった。主の言葉通りに あなたが、信仰者として回復するまでね、聞けなくなってしまう、口が聞けなくなってしまうというふうにね言われたのはね、いろいろな宗教的な縛りとかレッテル貼りとか先入権が、まあ、信仰という神の言葉を聞く耳を塞いでしまって、すなわち不信仰になってしまったからなんですね。聞くだけで終わらず、終わってしまうと不信仰になっちゃうんですよ。聞いてそれを本気で、信じて同意するってことが必要ですね。マリアはそんなことはなかった。マリアは、ザカリアと違って身分が違いましたんでね、主から語られたことに関して自分自身が何も持っていませんでしたね。心の貧しいものだったんでね、ガブリエルとのやり取りを見ればそれがすぐ分かります。自分にはもう何もない、だって馬小屋で出産するぐらいですよ、イエス様はね。何にもないんですよ、マリアは。何にもない人ってね、神の言葉にね、即座に受け入れて服従することができやすいんです。なぜかというと、主観的な判断を構成する経験だとかこだわりっていうものがあるほど豊かじゃないから、その人生がね、そういう豊かな人ではなく貧しい心の霊の貧しい人だったから。だから時にですね、私たちは神様に献身してまあお仕えしようっていうふうにした時に邪魔になってくるのは、いわゆる世が与えた全てのものですね。常識的に考えるとそれらを捨てることは、例えば仕事だとかね、まあお金だとかね、安定した生活も含めてね、まあ、友人関係もそうですよ。今までは世俗的な人間関係もキリスト者との人間関係もごたまぜになってやってきたけれどもね、純粋に神様から御言葉が来て私に使えよというふうに言われた時にね、マリアのように、私はあなたのはしためですからね、奴隷ですから、あなたのお心通りになりますように、お言葉通りになりますようにっていうふうにね言えるかっていうと、そういった世のいろいろな煩いがですね、心遣いがですね、邪魔をしてですね、これももったいない、あれももったいない、これなんか捨てれることができるわけないじゃん、神様責任取ってくれるわけないじゃんみたいな話になって、すごい色眼鏡で見てしまうわけだね。で、色眼鏡で見たらどうなるかっていうと、信仰で慣れかしそうなりますようにっていうことが言えずですね、いやーこれもあるしあれもあるから神様言い過ぎですよっていうような反逆が出てくるんですね。で、不信仰には反逆が伴います。ヨナ書を読んでもそうです。 まあだからダメだというわけじゃないですよ。その反逆も立ち返って悔い改めてキリストに服従するし直したら許されるんです。ヨナ書もそうでした。だから安直にそういうふうにこう聞き続けるっていうことがとても重要なんですよね。もうすごく単純に聞き続ける。でいろんな偏見を剥がしまくって、その説教者の感情や言葉遣いやそういったものも全部主観的な判断としては、ここが気に食わない、あそこが、気になるし、こういう表現は、どうなのかっていうような、そういうのも含めてですね、全部捨てるっていうことが献身の訓練になるんですよ。神様から名前を呼ばれて、全てを捨てて私に従ってきなさいって言われてる人はそういう訓練を受けやすいです。逆に世で働くには多少のね、いわゆるその世俗性に対する共感力っていうものが必要になってきますんで、まあそこまで求められるところはないですよね。でも明らかにその主が語られていることに反していることからが、その人がね行動するのであるならば、その人の意見はね分かった、その人の言い訳は分かった、その人の理屈は分かったけれども、それは教会で教えられたことと違うでしょっていうようなね、まあ、そういうこう交わりの仕方、祈りの仕方で、その人がそうですね、自分自身の勝手な判断で、行動してしまいましたっていうふうに、なれれば、より一層ね、その人自身もそうですけどね、教会の愛の一致においてもすごくみんなが励まされるんですよね。だからそういうふうに神様の言葉から逸脱してしまった、主の御心を捉え損なってしまった、自己判断してしまった、だから悪いんだっていうふうに、しょぼくれたり反逆するのではなくて、その人の存在というものが、まあ、その人が心砕かれて主に立ち返る限りにおいて教会の財産になっていくっていう見方をするんですよ。教会の中ではどうしてもこの人本当に問題児だなっていうふうに思う人がいるんだけど、その問題児そのものが教会の、自分は問題児ではないと他人を見下している人々の愛を回復させる起爆剤として神様は置かれている可能性もある。だからそういう問題児を見れば、福音に抵触しない限りにおいて、ね、キリストを否定しない限りにおいて最大限配慮していくべきであるしね、話を聞いていくべきであるし、同時にそういう人っていうのは、いろんな主観的な、こだわりっていうものを、執着心っていうものを持っていますんでね、なかなか意見を曲げようとしないわけですね。神の言葉に対してどうしてもこう反発してしまう。だから神の言葉通りに、表現は違ったとしても話しているキリスト者が、何人かいると、瞬間湯沸かし不時みたいに怒りがバッて出てくるわけですよね。で、それはなぜかっていうと、主の言葉は私たちの言葉とか思いと違って、キリストの上に落とすことでありね。で、落ちたものは粉々になっちまう。砕かれてしまう。その砕きを、詩篇51篇を何度も読んでる私たちにもかかわらず、実際に神様から御言葉を通して説教者という人を通して、あるいはそれを同じ説教を聞いた人たちが、交わったり御言葉のシェアをしたり、まあ祈り合ったりするときにね、例えば一人だけ取り残されてしまってね、そんなのは違うんだとかね、それは言い過ぎじゃないかっていうふうになってしまうと、それを問題児と取るか、それともキリストが置いた試金石と取るか、ね、私たちの愛が試されてるってことですね。で、私たちに愛のかけらなんてないんだから、かけらもないんだから、私たちがキリストの愛によりすがる信仰が問われてるんだってことですね。ただこれにも限界がありましてね、やはりキリストご自身を否定したりとか、教会批判が止まなかったりとか、 まあどうしてもね、神の御言葉っていうものを前提にして会話できなかったりとかね、もう自分自身の心理的な衝動でしか言葉を発することができないっていう状態の人にはちょっと落ち着いてもらう必要がありますしね、落ち着くために、まあ、お薬が必要だとか、医療的な専門機関が必要だって言ったら、そういう助力も仰ぐことに教会はなりますけれどもね、それでもやっぱりそのずっと神様に反抗し続けてキリストの福音にいちゃもんをつけるのであるならば、残念ながらその人はキリスト者同士の交わりについていくことがだんだんできなくなってね、自分で自分の首を絞めることになるので、まあ、かわいそうだなというふうに思いますし、同時にね、私たちもそういう姿を見て戦慄しなきゃいけないんですよ。私たちはこの与えられた信仰は神様からの賜物なんです。だから大切にこの与えられた信仰をですね、反逆心に変えないように、主観的な判断に不純物を入れないように、純粋な交友であったとしてもね、肺の死骸が入ってしまうとね、不純物になってしまう、まあ、これ福音のそのもののことを言ってるわけでありますけれどもね、キリスト者の、まあ、健全な交わりとか祈りとか、御言葉に対する姿勢とか、そういったものにも不純物は入れるべきではない。そのまま福音というものを聞いていく、キリストの言葉を聞いていく、人を介してでありますから、その交わる時でも説教を聞く時でも、人の言動や感情の変化、そういったものを全て排除するんじゃなくて、偏見なしに受け止めていくことっていうのが重要なんです。その訓練を受けることによって、その経験を重ねることによって、人の感情やまあその表現とかに、体制がついてくるんだ。その人全体を受け入れる、その人の存在を受け入れるけど、今度次の段階ね、臨時愛の次の段階っていうのは、その人の言動だとか気に入らないところがあるわけですよ。その人の感情、まあ説教者もそうね、あの人の説教の仕方が本当にもうね、迷路になっててよくわからないからね、腹が立つ、時間が長いから腹が立つ、ね、なんか自分自身のことが言われてるようで腹が立つ、誰も誰か特定の人に対してね、説教するときに、説教者がですね、誰に聞いてもそうですけれども、あげつらうようにしてね、まあ、説教する人がいるとするなら、その人は説教者じゃないですよ、まあ、今すぐやめた方がいい。誰も別に説教中に頭の中とかね、冷静がもう本当にもう精一杯使っておりますのでね、特定個人をどうこうっていう暇なんてないんですよね。でも、もしその言葉が、説教の言葉、説教を通してね、神の言葉が伝えられた時に、引っかかるところがあったり、やっぱりこう、心に突き刺さったところがあるのであるならば、それはですね、あなたが、その部分において、神の言葉を聞いたということですよ。で、私たちは推奨したいのは、突き刺さって痛いなって、自分のことが言われてるような気がするなっていう部分において、主観的な判断をすぐ入れない。ああ、神様から純粋に語られた言葉として、すべてを受容しようって、こうですよ、ね。最初はうまくいかないかもしれない。どうしてもこうね、人のせいにしようとする。奉仕者のせいにしようとする。でも、神様からそのように語られてるんだっていうことをね、聞くというのが信仰ですからね。そんな難しいことではないんですよね。個人で神様の御言葉を、語られて聞いて信じる、そして復讐していく、そのことを共同体の次元においても、キリスト者同士の交わりにおいても、奉仕するもの、その奉仕で益を受けるものとしてね、共同的に経験していけばいいわけであります。で、まあ、すべてにおいて通ずるところでありますけども、まあ、使徒パウロは、要するに何を言いたいかっていうと、キリストから外れることの、福音から外れることの、あまりにも危険な事実を、 このガラテア書において張り裂けそうな気持ちでそれを抱きながら叫んでいるのでありますね。エペソ書の2章の1節から3節、さてあなた方は自分の背きと罪の中に死んでいたものであり、かつてはそれらの罪の中にあってこの世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者、すなわち不従順の子らの中に今も働いている霊に従って歩んでいました。まあ、よくキリスト者の中でイエス様を信じる前の話をして、神もなく望みのない人生で あるのを知っていながら、あるいは知っていても嘘ついてるのか知りませんけどね、その過去をどうだったああだった自慢したりとか、こんなにひどくて苦しかったっていうふうに言う人いるんですけどね、それは当たり前だっつってんですよ。なぜ当たり前かというと、誰のせいかとかってそういうことの問題ではなくてね、キリストを信じてなかったら己の背負った罪の中に死んでいたものである、これが神の啓示なんですよ。だからそこからダメージを受けることは当たり前だし、むしろキリストを信じるまでの期間神様に守られて生きててよかったねっていうふうに周囲の人々は言うべきであるし、本人もそう思うべきであります。キリストを信じるまで本当に死にも絶えないの人生で、罪の中で死んでいたものにもかかわらず、キリストの復活の命を得て蘇らせて、そして交わり、教会の交わりの中に入ることができた、本当に良かったと。それなのになぜかキリスト者生活に慣れてしまって、傲慢になってしまうとですね、受けた恵みに対する感謝を忘れて、感謝を忘れるって、まあよくカトリックのミサでは感謝の典礼とか、私たちの教会では感謝の祭儀とかって言いますけど、感謝ってさ、プロテスタントの礼拝では感謝の、礼拝っていうふうに言いますけどね。いうところもあるよ。これ感謝ってさ、まあギリシャ語のエーカリストアっていうふうに言うんですけれども、まあ英語だとユーカリスト。すなわち生産式のことを言ってるんですよ。感謝を捧げなさいって言ったでしょ。あれ、ありがとうございますっていう言葉を捧げようっていうことを、神の啓示に合わせた感謝の仕方って、それはありがとうではないんですよ。まあ、感謝しますという言葉でもいいんですけれども、悪いって言ってるわけじゃないですよ。それを実際に立体化して神様に捧げる。神の言葉通りに捧げるっていう、これ生産式に預かるっていうことなんですよ。生産式に預かるっていうことは、キリストと一緒に、生きる、歩む、ね。キリストと一緒に恵みを受ける。キリストと一緒に苦しみを受ける。キリストと一緒に忍耐する。なので、本当に、神様からの、恵みがなかったらね、私たちは本当やばい状態にあったというふうに、心の底から、思っているキリスト者の方っていうのは、絶対に過去のここが、ひどかったから自分は神様に愛されてないんじゃないかとか、人々に例えば愛されてなかったとか嫌われていたとか、ひどいありさまで扱いを受けたっていうのは、それは当たり前の話なんですよ。神様もなく望みもなかって罪の中で死んでた者同士の争いだなんて、その罪の本質的な結果ですからね。だからそれを嘆いてる暇があるんだったら感謝しなさいって言ってるんですよ。そして感謝の具体的な形として、もし自分自身に過去に対する執着心や囚われや恨みつらみが多いのであるならば、あるいは逆にね、キリスト者の以前の自分の方がね、偉かったと、能力に長けていたと、力があったと、それなのに今はこんなざまであるという、なんかあべこべの人がいますけどね、もしそういうのがあるとしたら、もっと自分の背きと罪の中に死んでいたものであったということをきちんとエペソ書からありのままにね 100% 受容してね、キリスト者になって本当に良かったなという感謝の思いを神様に持っているのであるならば、 何度だって聖餐式に預かってね行けばよろしいのでございます。神様に感謝を捧げる形というのは私たちが決めるんじゃないんですよ、ね、例えば夜の就寝の祈りの時でもいいですよ、待ち時間の時でもいいですし、空き時間のね、時でもいいですけれども、そういう時にね、神様ありがとうございます、神様感謝します。それもいいんですけれども、その感謝しますっていう祈りをしたら、必ず日曜日とか、まあ平日でもいいですよ。聖餐式受けていかないと。カトリックだと聖体配慮受けていかないとね。言葉だけの感謝になっちゃうってことですよ。それは神様が望んでることじゃない。言葉で感謝を捧げるものは、自分自身をもキリストと一致させて聖餐式に預かる、血と体に預かっていく、その捧げ方、献身というものが礼拝の中でするようにっていうふうに、ね、招かれているわけですね。でもそういうことがなかなか教会で教えられない。信仰者の祈りにおける感謝っていうものが言葉だけに終わってしまって、祈りだけに終わってしまって、聖餐式とリンクしてるんですよっていうことを教えられていないと、まあ祈ったからいいや、聖書読んだからいいや、神様に感謝しますっていうふうに独り言のようにつぶやいたからいいやと言って、礼拝と、まあ教会共同体っていうよりは神に対する礼拝とつながっていかないんですよね。だって礼拝しない教会、聖餐式のない教会、説教がない教会ってないもんだって、ね、あったとしても、例えば日本においてね、キリシタン時代の迫害下における教会っていうのは、まあ例えばカトリックだと、まあカトリックなんですけども、司祭がいないためにね、聖体配慮は何百年にもわたって受けることができなかったんですよね。洗礼はできたの。それはカトリックのね、教理にも対応したものでありますけどね。緊急時においてはね、まあ、言い方悪いけど誰でも授けることができる、死に瀕していたりとかね、緊急時においてはね、迫害とかそういうことですね。まあそのような時に、まあそれでもまあそのキリシタンっていうのは聖体配慮を受けることができなかった、感謝の形を神様が望まれる形で捧げることを許されていなかった。まあそういうのもね、あってね、私はプロテスタントの方々を鑑みるときに、なんで聖餐式というものがこんなに、形式化、儀式化してしまったのだろうか。むしろそれに預かることよりも神様感謝します。人々に対しては感謝の品を送ることによって満足します。人々にプレゼントすることができた、私をありがとうございます。そうじゃないでしょ、まず私たちは神様から受けなければ人々に与えることできないし、自分自身にも優しくすることはできないんですよ。人々に贈り物をするっていうことは、要するに自分自身に贈り物をするっていうこと、プレゼントすることができる人ですよ。自分自身にも人々にもプレゼントすることができる人っていうのは、イエス様が神様からの最大最高の、私たちの願った唯一の救い主イエス・キリストが最大最高のプレゼントであるということを信じている人です。人生の中心地点、一丁目一丁目一番地にしている人のことですよ。私たちもみんな不従順の子らの中にあって、かつては自分の肉の欲のままに生き、肉と心の望むことを行い、他の人たちと同じように生まれながら身怒りを受けるべき子らでしたというふうにね、言ってます。ここをね、把握して、この御言葉に戻り続けることで、己の神の言葉、あるいは説教、他の人々からの奉仕やプレゼント、いろいろなコミュニケーション、祈りの交わり、そういったところで、自己判断で、先入権や、レッテルを貼るっていうことからね、主観的判断から、解放されてる秘訣。まあ、これはもうエペソ書の2章の1節から3節を読み込んで、それに同意し、もう本当にね、血とし肉としてなければ、もう、なんともはやどうすることもできません。 さて、木にかけられたものは皆呪われていると本文に書かれていますね。まあ、引用文としてね。これはエピカタラトスという言葉です。エピカタラトスですね。これは呪われているっていうことの、まあ、カタっていう言葉がね、あ、カタじゃない、エピっていう言葉がね、使われているのにね、強調形でありますね。すごく呪われているっていうね。これはキリストが十字架につけられて、私たちの罪の身代わりになってくださった出来事を意味します。キリストは誰よりも立法の呪いを受けてくださったわけです。本来は罪なき聖なるお方であったにもかかわらず、罪ある私たち、不浄なる私たちのために十字架でそれを、帳消しにしてくださるために命を捨ててくださって、神にまで捨て去られる必要があった。だからキリストが十字架につけられて、私たちの罪の身代わりになってくださるということを意味する、このエピカタラトス、呪われている。キリストの十字架の死は唯一の絶対的で、どんなものとも交換不可能、どんな宗教とも、どんな価値観とも、どんな人間関係とも交換不可能な犠牲であります。これを本気で信じている人がどこまでいるのかっていうことを、ちょっとやっぱり自己検証していく必要がありますね。余計なお世話だっていう人はね、まあ別にほったらかしでいいと思いますけどね。まあ強制じゃないんだね。でも、自分自身のキリストに対する信仰が、本当に、福音に根ざしたものであるのか、食材に根ざしたものであるのか、知りたくないですかって言われた時に、本当にキリストに飢え渇いている人は、そういう人たちはね、でも知りたいですと。もっと教えてください。まあ、自然にそうなるんだよ。そうなれ、そういうような人間になれと言ってんじゃなくて、時間はかかるかもしれないけど、そういう望みを持ってね、そういう人間になれるような望みを持ってね、励まし合っていこうってことですよ。だから私たちは、そのようにキリストに飢え渇く者たちを、やはり大切にする一方で、飢え渇く人たち自身は、飢え渇いてない人たちに対して人を見下してはならないんです。ああ、まだその段階なのねっていうふうに段階付けすることも不要です。私たちの愛が足りないんだ、私たちのキリストに対する飢え渇きが証になってないんだ、このように思うべきです。で、そのように思えるほどの余裕というか気持ちっていうものを、キリストに植え替えている者たちは、相応に神様から慰めとして受けるので、そういう慰めの心を、植え替えを持ってないように見える人たちに注ぐことができるようになるんです。だからその慰めの心をまだね、持てないと。他者に対して、神の対する植え替えを持ってない人たちなんて、勝手にすればいいじゃないかと。まあ、正直私も個人的にはそう思います。強制じゃないから。だけれども、神様はどうですか？人は強制じゃなかったとしても。神様は、神の言葉を、イザヤ書の55章を読めばしっかりわかりますけれども、無駄に、虚しく、地に落とすお方ではないということを、はっきり宣言されております。必ず願ったことを成し遂げる。だから、人間はその神様の絶対的な主権を、妨害するような真似をしないために、自分たちのに与えられている権威をなるべく行使しないように、みんなの好きにさせるんですよ。でもそれだけだと、ただの、自由放任主義になってね、愛の説明責任、申し開きというものを果たす群れとなっておりませんので、だから、きちんとキリストに導いて、福音がどれだけ素晴らしくて、あなたの過去よりもキリストを信じている今、そして未来の方が、神様は本当に何とかしようと思っておるんだよっていうことをね、励ましたり慰めたりするようキリストに導くように祈ったり話したり感情を発動させたりしていくわけですね。 だから神に対して私たちはもうキリストが、絶対的で交換不可能な唯一の犠牲を払った以上、何の犠牲も私たちは払うことはできないし、払う必要もない。これを恵みというのであります。私は悪いことをしてしまった、例えばね、まあ、これだけ言ってしまうとちょっとなかなか無味乾燥なね、聖書通りのことを言ってて、説教者は面白いかもしれないけど、聞いてるこっちとしてはね、あくびが出るんだと言われかねないので、まあ、そういうふうに言う人もいるんですよ。皆さんに言ってるわけじゃないですよ。この説教の、音源を聞いてる方々に言ってるわけでもありません。まあ、そういう人たちもいるということを私は個人的に、まあ、その17年間の私牧生活の中で経験してきたっていうことです。なので、まあ、こういう恵みをね、具体的にちょっと考えていったときに、私は悪いことをしてしまったから、キリストに親しくないことをしてしまったから、まあ、そういう悔い改めのは、好き勝手に自由になさってくださいって話なんですけどね。しかしね、そういう思いが、自分自身を責めたり、相手をいつまでも粘着してね、責め続ける。いうのはどういかがなものかっていうふうに思うね。本人と直接話もせずにね、実際に会って話もせずに、それができないようであるんだったら、最初からその話はなかったことにすればいいんだ。こんなもう SNS とか通話とかで、やれるような、解決できるような話じゃないんだから。実際に会った話をつけることができる、それをセッティングした上で腹を割って話す。それでダメだったらダメだし、ダメじゃなかったらダメじゃないんですよ。だから時々悪いことをしてしまったから、ごめんねっていう風にキリストの気で謝罪してはいけない時に謝罪する人たちがいる。で、そういう人たちの特徴っていうのは、謝罪した相手が自分の思い通りにならなくなると怒りマックスになるんですよ。やってることがしっちゃかめっちゃかなんですね。それなぜしっちゃかめっちゃかになるかっていうと、その人が悪いって言ってんじゃなくて、キリストを通してないからですよ。ダビデはいつも目の前に主を置いたっていうふうに言ってた。それが信仰ですよ。信仰者の信仰ですよ。だから私たちはそれを言い換えて、私たちはいつも目の前に、自分に対しても他者に対してもキリストを目の前に置いていく。いやいや、キリストの中に私たちは留まっており、聖霊は私たちの内に住んでおられて、それを全て支配しておられるのは父なる神様なんだよ。だから大丈夫なんだよ。まあ、こういう風になってくると、神を通している、三位一体の神の中で、全てをしていくとね、しっちゃかめっちゃかな事柄が、神の秩序に、愛の秩序に、ね、整理整頓されていって、どこからどこまでが相手の責任で、どこからどこまでで自分自身の足りなかったものだったとか罪だったかというのがよくわかるようになってくるんですよね。そうすると、これもう本当に霊的にも精神的にも身体的にも平安を得て、健やかさをね、得ることができること間違いなしであります。だ、そんなにね、もう他者を傷つけたり、自分自身を自傷行為してね、心の自傷行為をする必要はないんだよということですよね。だから、そういう意味で神に対して私たちは何の犠牲も払うことはできないし、払う必要もないのだから、具体的に言うと、他の人たちに対して無理してね、自分自身の限界を超えて何らかの犠牲を払ったり払う必要もない。そういう恵みを味わってるから、自分自身にちょっとね、神様を通してこれだけね、信仰で服従した結果、もうね、ふにゃらこっぽいになってしまったんだから、自分にご褒美をね、あげようと。私はこう祈りに祈ってですね、まあ入院がした経験がありますけどもね、まあ1年以上ちょっと入院してしまって、まあ外に出た時にですね、もうその時大学生だったんですけれども、まあ、勉強が全然できなかった。だから卒業するか、できるかどうかわからなかったんですね。で、本当に毎日ね、 もう頭がほぼ狂気の世界に入ってたっていうような状況で日々を送っていました。2年間です。2年間もう発狂寸前というか発狂してたと思いますけどね。そんな状態でね、もう1日たりともね、平穏無事な日々はなかったですね。だけれども、その試験を受けて、まあ、祈りながら全試験を受けましたね。神様どうか質問が分からなくても、答えが分からなくても聖霊によって知恵を与えられてね、その答案に対する答えをね、レポートの論述をね、書くことができますように。もう全ての科目に乗りましたね。だったら8割ぐらいかな。まあ単位を取ることができて、無事に卒業することができました。で、その帰り道ですね、全て全部この単位の確認を終えて卒業を決定したその日にですね、もう夕暮れ時になっていて、もう夜になっていたかな、大学からの帰り道でですね、今あるかどうか分かりませんけどね、まあ、すごい美味しいラーメン屋さんが、個人経営のラーメン屋さんがあったんですね。でそこのところにね、存在してたんでね、入ってね、一人でズズズズズってね、ラーメン、美味しいラーメンを、すごい山盛りのラーメンを食べてたんですね。具がしっかりのった。まあそれでもう自分の心にあったのは、卒業は終わりではなくて、まあもちろんそれからの就活なども含む人生のスタートではあったんですけども、でもここまで全部、まあ例えば教会で、門が開いたりとかいつも言ってたし、もう教会漬けになってたし、勉強ができない分もうね、御言葉を吸収することしかもう脳がなかったし、家帰ったらもう祈りまくってたんだ。それしかしてなかった。そういう2年間を過ごして、最終的に神様に、祈って卒業させていただいたという意識が強かったもんですからね、これ奇跡だと思ったんでね。体ボロボロになりましたし、心は粉々になりましたけれども、しかし霊は生きていてね、神様ありがとうっていう感謝の念が湧いてきたので、その時にはその感謝の念を聖餐式で表すことができるような教会にいたわけではなかったので、私にとっての聖餐式、今思うと偏見抜きで言うとラーメンだったんですよ。聖餐式がなかったら愛餐式、自分自身とイエス様だけの愛餐会、食事会、食べること、主にあって食べることはともすると聖餐式にまで迫る勢い、感謝の形に至るわけですよ。自分にご褒美っていうことでね、そのラーメン屋さんを選んだんです。誰も祝ってくれないから近くでね、よかったねっつってね、怒ってやるかっていう先輩もみんなね、社会にもうないなくなっちゃってましたね。まさか後輩にねそんなこと言えるわけじゃないしね。そういうことがね、神様に対する、神様からいろんなものを受けてる、プレゼントされてる、守られてる、よくされてるっていう風にね、交わりの中でこう理解し始めてね、信仰の血肉になってくるとね、自分自身に対してね、ご褒美あげれるようなね、優しい人間になるんですよ。優しい人間っていうのは、人々に対してっていうよりも先に自分自身に対して優しい人間のことを優しい人間って言うんですよ。当たり前でしょ、そんなの。自分自身をないがしろにして犠牲のね、犠牲心マックスのね、スーパーヒーローになんかプレゼントもらってもね、いやいやもうちょっとあなたの生活の方が心配だからね、取っといてみたいな話で拒否られるに決まってるじゃないですか。そうじゃない。まず自分自身に優しい人間が優しい人と呼ばれるべきです。そして自分自身、じゃあどうしたらね、どうやったら優しくできるのか。キリストから優しくされて愛され抜いて、それで自分自身、それに気づきが与えるときに、ああ自分は優しくされても良い存在なんだ、他の人たちが、自分自身がそれを否定したとしても、キリスト様だけは私に対して優しくしてくださる、だから他の人はともかくとして、自分自身ぐらいはキリストが愛された私という存在を自分自身で愛してご褒美をあげてもいいんだ、優しくしてあげてもいいんだ。それはわがままとは違います。なぜかというと、わがままというのはキリストの優しさ抜きの自分の感情だからです。キリストから優しくされて、自分に、ご褒美を与えて優しい人になるということは、わがままな人間ではありません。 それはキリストの優しさを自分自身のうちに証しと持っている、証しとして立てている人間のことです。そういう人が恵みに恵まれ、優しくに優しさを貫かれ通して他の人たちに対してね接していった時に、まず自分からじゃなくて、まずね他の人たちから優しくされ始めた。おかしいな、今までなんか批判とかねもうスルーばっかりされていたのに、なんか知らないけど時あの一人二人とポツンポツンとこう優しい人が現れてね、あの こんなこと言う人でもなかったのにね、っていうのがだんだん増えてくる。で最終的にはまあ優しくしてくれる人たちの優しさを通して、自分自身もああなんかしてあげたいなって、理由は特にないんだけど、あるとするんだったらもう愛しかない。神様から自分が愛されてるから、その愛を他の人にも流したいっていうことくらいしか動機がない。それは同情と違う。本当の愛ですよ、それはね。無償の愛。まあ、同情であるとするんだったら自分自身の心の我流の同情じゃなくてね、キリストが私に対して、御言葉を通した同情を、そういう経験を持つことができるでしょ。そのキリストを通した、キリストの同情心で人々を同情していくのであればね、主にあって同情していくんだったら、それは心に届きます。絶対届きます。だから同情そのものをね、まあ、その否定しているわけではないですしね。みんな求めていることだと思います。口ではね、他の人からの同情なんてね、いらないやっていうふうにね言ってる人もいっぱいいますけどね、プライドが高くて。でも本当は欲しいんですよ。まあ、同情するほどまで落ちぶれてないわけ。いやいや、本当は落ちぶれてるっていうのは自分自身が一番よく分かってる。キリストの木では自分自身は落ちぶれ者である。その落ちぶれ者であるキリストを知らなかった当時の経験談を、自己卑下したり傲慢になって、まあ、叫んだりするっていうことほどね、悲しいことはないっていうことですね。それは、説教者が、悲しいって言ってんじゃなくて、神様を悲しむ、精霊が悲しむ。そういうことですよ。第一ヨハネ4章7節から10節。愛する者たち、私たちは互いに愛し合いましょう。愛は神から出ているのです。愛がある者は皆神から生まれ、神を知っています。神抜きの愛ってあるんですよ。で、そういう愛ほど余計な愛はないんですよ。神様を信じてる、その信仰ゆえの愛。愛のないものは神を知りません。神は愛だからです。神はその一人子を世に使わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。それによって神の愛が私たちに示されたのです。私たちが神を愛したのではなくって書いてるでしょ。神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの捧げ物としての御子を使わされました。ここに愛があるんです。だから愛するっていうことは、相手に、相手が例えばキリスト者だった場合、キリストに対する愛を回復させることが本当の愛なんですよ。キリストに対する思いを新たにさせていくっていうことが本当の愛なんですよ。話はそこから広がっていく、ね。キリストから外れてしまうならば、あるいは何者かによって福音の正反対の教えに惑わされて、神の愛と恵みを、優しさをないがしろに、するならば、されていくならば、絶望と破滅と狂気しかない。罪の中の死でしかない、そこに溺れるしかない。だから使徒パウロは本文で、今私は人々に取り入ろうとしているんでしょうか、神に取り入ろうとしているんでしょうか、つまり今私は人間を説得しようとしているのか、それとも神か、というふうなことですね。で、パウロはですね、今私はってこういうふうに冒頭で言っておりますけど、この今はどのような今でしょうであるのか。これアルティっていう言葉が使われて、まあ現在とかね、まあちょうど今とかね、この瞬間という意味なんですね。キリストの福音がまさにこのガラタ地方のキリスト者たちの教会で、キリストご自身が福音が変えられてしまいそうな今のことなんです。そういう切羽詰まった瞬間のことを言ってるわけです。 そんな時に福音の変節ということを指摘する私は、果たしてあなた方人間を説得しようとして人間的な気持ちで言ってることでしょうか、それとも何の損得感情もない、ね、神に従って言ってるんでしょうか。神に説得されて自分自身も説得せざるを得ないんでしょうか。それはあなた方がよくわかってるでしょうと。私の人間性由来のことなのか、人間、それとも神由来のことなのか。では一体イエス・キリストとキリスト使者の中で蘇られた父なる神、まあ、一節に書いてありますけどね、ガラテヤ書の一章の、どのようなお方だったのかということをね、まあ、ちょっと改めて考えてみる必要があります。これがなぜならばガラテヤ地方の、諸教会の、立ち返る原点だったからであります。まあ、2点、第一は罪から私たちを救い出すために犠牲の死を遂げた、キリストというお方だったということですね。ガラテヤ書の1章4節、キリストは今の悪の時代から私たちを救い出すために私たちの罪のためにご自分を与えてくださいました。私たちの父である神の御心に従ったんです。罪から私たちを救い出すために犠牲の死を遂げたキリスト、罪のために、私たちの罪のためにご自分を与えたっていうのは、これはもう犠牲の死を遂げたキリストのことを言ってるんです。で2番目ですね、でそれは神の御心にあった、キリストと神は一体であるってことを言ってるわけですよね。そういうお方である。で2番目、キリストの恵みによって召してくださる神であった。ガラテヤ書の1章6節、私は驚いています。あなた方が、まあ、ここですね、キリストの恵みによって自分たちを召してくださった方からこのように急に離れて他の福音に移っていくことにって、まあ、そのことにね、驚き呆れたっていうふうに言ってるわけですね。神は神の御心を満たすもの、すなわち唯一の主なるイエス・キリストの贖罪の死によってキリストを信じる私たちを罪、律法の呪い、サタンの死による支配から救ってくださったお方です。さて本文には、まあ、取り入れという言葉が2回出てきます、まあ、人々に取り入れ、ね、いや神にでしょうってね、新改訳第3版では書かれています。これはね、ピトーっていう言葉でね、取り入れっていうのはね、納得させるとか解き伏せるとか、味方に引き寄せるとか、そういう意味なんですね。まあ、他に信頼するとか確信するっていう意味もありますけど、これは良い意味ですよね、まあ、どちらかというと解き伏せて味方に引き入れるっていうことですね。キリストという福音を、告げ知らせる者が、人間を、すなわち自分を納得させる信仰者であってはなりません。神が納得する信仰、つまり神の納得する信仰に立たなきゃいけないって言うんだけど、どういう信仰ですか？キリストの信仰に、もう何度も言っていますけどね、最近、キリストの信仰によらなければならないということです。これが神が納得する信仰です。なぜなら私たちの信仰は神が納得なさらないからです。十字架がないから。でもキリストは御子でありながら死を遂げられて、十字架の贖罪を成就してくださったから、福音を完了させてくださったから、キリストの御名によって、神様は納得するわけです。だからキリストの信仰に身を寄せている私たちは神様の納得のうちにある。自分自身で納得しなくても、他の人から納得されなくても、神様だけは納得してもらえるっていう信仰を持ってない人は、人からの評価とか自分自身の評価によって、つまり肉の評価によって左右されるから、疲れて疲れてしょうがないですよ。だからイエス様は、全てを疲れたものを重荷を追ってるものはね、私のもとに来なさいって言ってるにもかかわらず、私たちは聖書だけ調べてキリストのもとに行こうとしないから疲れマックスになってしまうんですよね。私たちに必要なのは霊的解放であります。心身の解放とかね、まあお休みっていうのはね、それはもう信仰者じゃなくたってできるんだから、人々が喜ぼうが喜ぶまいが、自分自身が納得しようが納得しまいが、イエス・キリストの信仰の事実は変わらないんです。無駄な抵抗はよせ。それなのに私たちは一生懸命にやってるんです。真面目だから、 こんなにも熱心に信じている。恵みだ恵みだと言っても自己満足の信仰ではあるまいか。そして教会に集まると罪だ罪だと頭から言われる。だから教会に行くのはいやらしい。そのような指摘を真っ向から否定し拒絶する。まあそういうのはどうも気に入らない。だから最初から罪だなんてことは言わん方がいい。そんなことはなるべく後になって言った方がいい。最初からそんなこと言うとみんなついてこないからと。このように説教者や奉仕者とか教会の奉仕を担っている、まあ、神様に献身している人たちは福音に妥協してしまうんですよ。それはなぜ妥協するかというと、神のことを考えず人のことばっかり考えているから、人に取り入ろうとし人をと説得しようとすることに関心を持って、神様から説得されている私たちっていう概念がないから抜け落ちてしまっているからですよ。まあ、最近そういう人見ましたけどね。あの人が悪いんだ、この人が悪いんだ、環境が悪いんだって言ってね、相談に来た人がいた。今まで何十年も、説教者やっていたけど、死牧者やってたけど、頭からね、もうそう言っているね、どの口がお前言うっていう話でね、そう言ってるあなた自身が一番最大の罪の塊じゃないかと。それがね、なぜわからないのか。あなたの話を聞いてみると、他の人がどうこう、環境がどうこう、全部自分以外じゃないかと。じゃあ全部自分以外の事柄が正常化したとしても、あなた自身が罪人の頭であるということに気づきが与えられない限りね、また悪いことが起きますよということをね、今までは言ってきた。あなた自身が人のせいにするという罪をもういい加減やめて、そんな集大を私の前で示すのをね、もう断念して、心から悔い改めて罪の告白を持ってして、キリストに立ち返ることが、最初でしょって。言ったらみんなつまずき、他の教会なり、まあ、キリスト教やめたっていうふうにね、なってしまうから。もう最近は、まあ、苦笑しながらではありますけれども、失笑しながらでもありますけれどもね、皆さん方が去っていくので、言わないことにしましたっていうね、説教者がいました。まあ、私は悪手だと思ってます、完全に。それで、去っていくような人間なんて、最初から何言っても、かに言っても、優しくしても、厳しくしたって、何してもかにしてもね、去っていくものは去っていくんですよ。そのままにして、福音を妥協しながらね、神様がこの献身者を通して説得しなさいっていう風に命令を出しているにもかかわらず、いやいやそんなことをしてしまうとね、この人ねつまずいてね、他の教会行っちゃうかもしれないしね、まあじわじわとねつまずくかもしれませんし、なんか SNS で私の悪口書くかもしれないから言うのやめます。そういうあなた自身が一番の罪でしょうかっていうことを今まで言ってきたんだけれども、あまりにもつまずく人が多いので、っていうかつまずく人っていうかね、その、人間の罪がどんなに腐敗してるかっていうことに、を教えられていない、認識できてない、まあ、自称信仰者が多いので、信仰者として霊的に成熟していくっていう、未来志向型の人が本当に全然いないので、やめますと。いうのは福音の妥協以外の何者でもないですよね。優しいですよ、それは。しかしそれは人間的な優しさであって、別にキリストの優しさは全然通過し、綺麗に、通ってないじゃないかって話ですよ。私はそれ聞いた時にすごく失望しました。その人が何十年にもわたって、あなた自身が罪人の頭じゃないかと。それどう説明するんだと。他の人のことはどうでもいい。環境だってどうでもいい。キリストの前にただ一人立った時にあなたどのように何を喋れるというのかな。私の前では多弁であるかもしれないけど、イエス様の前で、あの人のせいだ、この人のせいだ、この教会のせいだ、この献身者や奉仕者のせいだっていうふうにね、延々言っててね、同じこと言うんじゃないかと。イエス様だって。で、分かった。他の人たちの罪は私が責任を持って対応しよう。で、あなた自身の罪に話題は移行するけど、お前はどうなんだと。 裁く裁きで裁いているお前はどうなんだ。そのように言われないために優しく、一見厳しく聞こえるかもしれないが、分からず屋の人々に対して献身者っていうのはね、説教者っていうのはね、奉仕者っていうのはね、相手が嫌がることをキリストにあって言わせていただくことしかできない。キリストが命令して言えって言われたことを言ったら、最後その人からまるで説教者や奉仕者が個人の判断で言ったかのごとくね、責められてしまう。そんな状態でさ、新学生増えるわけないじゃん。別に新学生なくなってもいいけれども、献身者が、説教者が、奉仕者が増えるわけないでしょうか。そんな扱いしといて、そういう献身者とか奉仕者とか説教者っていうのは教会に与えられた神の賜物だ。キリストのプレゼントなんですよ。昇天の結果なんですよ。これはその教会に与えられた神のプレゼントをないがしろにするんだったら、その教会が、ね、その教会を取り巻く人たちが、どうしようもなくなってもしょうがないじゃないですか。ね、で、今やもうね、あまりにそのような己の罪認識というものがない人が、まあ、福音を語れない、聖書は語れ、解釈できるけど福音が語れない教師によって甘やかされた結果として、ね、死亡区というものが、パストラルケアというものが、世俗的なカウンセリングに取って変わってしまったせいでとかね、結局許しというものが、罪が多く許されたものは多く愛するっていう世界が分からないですよね。許すって何よ、罪に決まってるじゃないですか。だから自分、己の罪が本当によく分かってる人が、キリストの許しがあまりにも優しいってことの永遠無限の価値に気づいて、どんなに涙を流しても流し尽くすことのできない感謝の思いをイエス様にね、お返しすることができるんですよ。別にナルドの恋はおまけですよね。それはね。まあ福音の妥協にはもう一つあります。私たち人間には自由意志があります。自分の決断でキリストを信じることが大切だと教えられたことがあります。きっと皆さん方もそのように聞いたことがどこかであるかもしれない。そういう人もいるかもしれない。しかし人間には自由意志などなく、奴隷意志しかないのではないか。ひたすら神の恩寵に頼るしか救いはないと思うのだがと、教えられる人もいますしね。まあ、そのような、教えから入った方がね、自己決断のね、強調する、キリスト信仰よりもね、神の恩寵にひたすら頼るしかない、奴隷意志しか持っていない私たちっていうところから始めた方がね、福音に妥協しないで済むと思います。ならば罪とは何か、罪罪罪いうふうに言いますけどね、罪とは何か、ヨハネの福音書の16章の9節、いいですか、簡単です。罪の定義は、罪とは何かって言ったら一言でヨハネの福音書の16章の9節開いてね、読めばいいんです。罪についてというのは、彼らが私を信じないからです。キリストを信じないことが罪だって言ってるんですよ。で、他の諸々の罪、偶像礼拝の罪とか不貧困の罪とか、そういったものはね、このキリストを信じない罪に比べたらね、もう50歩100歩5どんぐりみたいなもんだって言ってるんですよ。キリストを信じないからそういうものが出てくる。でもキリストを信じないっていう罪を犯してしまって、そういうどんぐりみたいな罪を様々犯してしまった、どうすんだこれって。いや、だから教会があるんですよ。だから神と私たちの関係は個人主義的な信仰じゃなくて、教会の誰かが、ね、私たちを見つけ出してくださってね、励ましたり慰めたりしてね、キリスト信仰に立ち返らせてくださるんでしょうが、私たちの信仰がなくならないように祈ったイエス様に習って、
教会の人たちが私たちの信仰がキリスト信仰に戻れるように祈ってくださるんでしょうか。だから教会ジプシーとか、ね、まあ現代の言葉で言うとチャーチホッパーっていうのはね、危ない考え方なんですよ。教会というのはあくまで神の家族、ただのコミュニケーションのコミュニティじゃないんですよ、ね、共同体は共同体でもキリスト信仰に基づく共同体であってね、そのキリスト信仰を、失ってしまったら一気に愛の行動に入ります。でも教会ジプシーやってて、あっちね、今週はあっちの教会、今週はこっちの教会、どことも、キリスト主導者の友情を保つことができないまま、点々と教会を巡り歩いている人たちのために、既存の教会、あるいは既存の教会の枠組みから離れた開拓教会とかね、発展途中の教会が、祈りますか？去っていった人たちに対して。時々しか、もう年にもうね、イースターとクリスマスぐらいしか来ない。ああ、いいところ、聖霊降臨の時しか来ないとか、1ヶ月に1回ぐらいしか来ないとか、そういえばそれでも同じかもしれないけれども、そんな程度でね、同じだなんて満足してちゃね、教会の信仰の程度が知れますね。愛が冷えてるって。家族って何ですか？誰か一人でも行方不明になったり家出したりしたら、それがペットであったとしてもよ、うん、まあ家族そのものではないけども、家族のお友達ですよ。そのペット一人亡くなっただけで、ね、町中探して一時期家族のあの機能停止するじゃないですか。それが息子娘が、あれ母親が車でどっか行っちゃったなんて話になったら、まあ夫婦喧嘩の末に子供が家でした、見つからない、もう大騒ぎになって家族の機能停止するでしょ。それが家族っちゅうもんですよ。そして何かあった時に戻れるっていうのが家族でも、機能不全家族がたくさんあるんです。なので神の家族においては、まあ普通の家族と違って全て手取り足取りというわけにはいかないが、キリストに対する信仰という一点において、それを失ったりとか信仰の交代が見受けられた時には全力を通してその人のことを愛していく、祈っていくわけですね。だから罪についてというのは彼らが私を信じないからです。で罪人を、悔い改めさせ、そして立ち返らせるためにキリストが来られたわけですから、私たち教会もそのように、罪人たちに対して、キリストを信じれなくなった人たちに対して関与していくっていうのがね、神の家族としての愛なわけですよね。それは一般的な家庭とは違う意味での愛かもしれないけれども、一般的な家庭の愛情をはるかに超越した永遠の愛であると。言うまでもなく、キリストを信じないこと、信じようとしないことが罪なのであります。キリストの信仰は罪を許して、まあ宗教改革者のマルティン・ルターによれば、罪と信仰のによる義との、喜ばしい交換を実現させます。罪と信仰による義との喜ばしい交換ね。まあ、このように言っています。ところでキリストは一切の宝と祝福を持っておられるが、これらは魂のものとなり、魂は一切の不徳と罪とを負っているが、これらはキリストのものとなる。ここに今や喜ばしい交換と取り合いが始まる。キリストは神であって人であり、まだ一度も罪を犯したことがなく、その義は打ち破られることなく、永遠で全能であるので、信仰を持つ魂の罪を、その結婚指輪、すなわち信仰によってご自分のものとされ、あたかもご自分がその罪を犯したかのようになさるのである。すると罪はキリストの中に飲み込まれ、溺れさせてしまう。
なぜならキリストの打ち破られることのない義は、すべての罪に対してあまりにも強いからである。だから、キリストの信仰について、罪について、義について、裁きについて、教会が聖書の語るように語らず、神の言葉が語るように語らず、キリストという福音を変えようとする。曲げようとする。まあ、そのようなことは、あってはならないことである。福音において妥協する。相手がつまずくかもしれないから、妥協する。そのようなことはあってはならないことである。神に対して自分自身が罪深きものであることを知らず、認めようとしないなら、どのような善行や働き、努力を重ねても神の恵みが無駄になってしまうからです。だから、マタイの福音書で7章21節から23節。私に向かって主よ主よというものが皆天の御国に入るのではなく、天におられる私の父の御心を行うものが入るのです。その日には多くの者が私に言うでしょう。主よ主よ、私たちはあなたの名によって予言し、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって多くの奇跡を行ったではありませんか。しかし、私はその時彼らにはっきりと言います。私はお前たちを全く知らない不法を行う者たち、私から離れていけ。あるいは人々を喜ばせようと努めているんでしょうか。もし今なお人々を喜ばせようとしているなら、私はキリストのしもべではありませんとね、本文には書かれております。この喜ばせるという言葉はね、2回使われておりますね。人々を喜ばせようと努める。今なお人々を喜ばせようとしているなら。これはどちらも、両方ともアレスコーというね、ギリシャ語が使われています。関心を買うとか、人の気に入られるように努めるとか、他人の機嫌を取るという意味であります。残念ながら私たちは全てに当てはまるんじゃないですか。アレスコーな人々なんじゃないですか。キリストに対する信仰なんてどこへやら。他者からの関心を買うことに喜びを感じる。キリスト者同士の交わりの中で人の気に入られるようなことがあれば、嬉しいからそのように努め。人から嫌われたら、兄弟姉妹から嫌われたら嫌だから、他人のご機嫌取りをする。アレスコーな人々。いつの間にか私たちは他人の機嫌を取ることに奮闘し、自分自身を喜ばせ、そして何かを忘れてしまうことになってはいないだろうかと。第一テサロニケの2章の4節。むしろ私たちは神に認められて福音を委ねられたものですから、それにふさわしく人を喜ばせるのではなく、私たちの心をお調べになる神に喜んでいただこうとして語っているのです。で、使徒パウロは自分のことをキリストのしもべと書いてありますけれどもね、当然このしもべはですね、いつも言っているようにドゥーロスというギリシャ語が使われていて、奴隷という意味であります。キリストの奴隷とはどのような人間でしょうか。神を喜びとして人々の奴隷にならないことであります。でも、アレスコーな人々は人々を喜びとし、自分自身を喜びとし、ね、そういうことに切磋琢磨する人々ですよね。自分に向かって自分がよく思われたい。自分の主張をずっと貫き通したい。何よりも相手を批判しながら自分にも罪があると、まあ、ようやく認める程度で。まあ相手も悪いけど自分もちょっと言い過ぎたところあったかなっていうのを罪意識と言えるかどうか、神の奴隷と呼べるかどうか、そのような意味で私たち人間は互いに奴隷となっており、自己承認欲求の塊のぶつかり合いに過ぎなくなってしまっております。いやいや、そんなことはありませんよと。まあ適度に距離を取りながらもね、相手に対して害にならないように良いことしてますぜって言ってる人たちもいるかもしれませんけれども、結局のところ人間は互いに奴隷であり、自分自身が喜ぶことができればそれでいいのであります。人間はあまりに自分自身を求めて自分を失っていくんです。悲しいことにね、そこに人の奴隷となっていく、いつも人を気にしていかなければならない姿があるわけですね。まあ、最後にですね、そのことに対する処方箋。ヨハネの福音書5章41節から44節。私は人からの栄誉は受けません。 しかし私は知っています、あなた方のうちに神への愛がないこと。私は私の父の名によって来たのに、あなた方は私を受け入れません。もし他の人がその人自身の名で来れば、あなた方はその人を受け入れます。互いの間では栄誉を受けても、唯一の神からの栄誉を求めないあなた方がどうして信じることができるでしょうか。何を信じですか。この言葉を言っているキリストご自身を信じることができるでしょうか。人々の関心を買うものよ、ね、アレスコーな人々よと、人の気に入られるように努める人々よと、どうしてあなた方は人々の機嫌を取ることに終始するあなた方が私を信じることができようか、まあ、このようにねチャレンジを受けてるわけですよね。お祈りします。恵み深い愛する天の父神様、あなたからの御言葉をありがとうございます。今日から通して語られたこの御言葉によって、あなたの、身思いを知ることができ、そしてその神の御心を私たちはキリストにおいて把握し、愛をもって全てのことから判断していくことができるように助けてください。そして私たちは弱く脆く、神を見ずに人々の関心を買おうとしたり、人々に取り入ろうとするアレスコーな人々です。ですからどうかそのような弱さと愚かさの塊である私たちを、目を覚まさせてくださって、心を砕いてくださって、聖霊に満たされ神の愛の注ぎを受けることができるよう、それだけをひたすらに求めてキリストの、十字架における死を、告げ知らせるものとして、キリストの恵みをたくさん、知り続けていくことができるように、そして最終的にその結果として神様の力に預かって、人々に対して、恵みと優しさを流すものとされますように。主イエスキリストの御名によって、アメン。